はい、皆さんおはようございます。マイクロソフトの安納でございます。このお時間はですね、 IoT のセキュリティモデルと、セキュリティアーキテクチャと実装モデルということでですね、50分間お付き合い願いたいと思います。まずはですね、こちらの画面をご覧いただこうかなと思いますけれども、おっと、よいしょ、ごめんなさいね、よいしょ。はい、皆さんマイドライビングっていうアプリケーションご存知でしょうかね。去年のビルドですね、アメリカで開催されたビルドで、発表された、サンプルアプリケーションなんですね。IoT を、どう実装するのかというのをうまくですね、Azure の機能を使ってコードしたサンプルアプリケーションなんですが、それをちょっと久しぶりに引っ張り出してきてですね、今回構築してみたんですけれども、どんなアプリケーションかといいますと、要はですね、自分のドライブの履歴をこう管理するという、大雑把に言うと管理してクラウド上に報告すると、今自分がどこにいるとかそれをクラウド上に報告するっていうものなんですけれども、それだけではなくて、自動車が持っている、車が持っているさまざまなこう、履歴パラメーターってありますよね。今どれぐらいこうフューエル、燃料をですね、燃料を使っているのかですとか、どれぐらいこうエンジンの回転数が上がっているのかとかですね、今どこにいるのかとかですね、あとなんか故障アラートが出ていないのか、そういったものを、IoT のデバイス、ODB2 というですね、プロトコルを実装した小さなデバイスがあるんですけども、それを車に実装して、そいつをですね、クラウド上に飛ばしてですね、履歴を取っていくと、そういったようなものを実装するためのサンプルアプリケーションなんですね。で、今実際にこう実装したものをですね、今見ていただいているんですけども、モバイルアプリケーション自体はザマリンでできています。なのでザマリンを勉強したい方にも最適なアプリケーションなんですね。今、今 Windows Phone で動かしているものを画面に表示しているような状態ですね。で、今ちょっと私動いてないんですが、 GPS が、ここからだとなんかあれなんでしょうね変なんで、適当にあちこち飛んでるような感じに見えてますけども、履歴なんかも見ることもできまして、過去のですね、情報というのをクラウド上から引っ張ってきてですね、で過去あの時のドライブの状態はどうだったかみたいなことを見ることができるようになっています。ちょっとネットワークが遅いんで少し時間がかかってますけれども、まもなく表示されると思います。で、こういったアプリケーションをどう実装するのかというお話では今回は残念ながらありません。今回のお話はこのアプリケーションを安全に実装するにはどうするのかという、そういうお話です。ですので、ところどころですね、IoT の話とか Azure の話とかいろいろ入ってくるんですが、そのアーキテクチャを詳しく説明することはしません。ただそこをどう安全に実装していくかという話は詳しくしていきますので、ぜひともご期待いただきたいと考えておりますが、ちょっと遅いですね。そういったアプリケーションであるということですね。で、こういったアプリケーションはクラウド上でも当然確認することができるようになっていまして、これおなじみ Power BI ですね。 Power BI のダッシュボードで、例えばこんな履歴ですね、ちょっと見えますかね、もう少し拡大しましょうか、よいしょっと、あの時僕はどこにいたのか、どういう経路をたどったのかみたいなものが地図上でバーッとマッピングされる。で、こういった情報がすべて Azure 上のデータベースで管理されていて、それを Power BI 経由で見ることができるんですよ、といったようなものですね。よくできていましてですね、もう実装自体はですね、手順書がありますので、半日あれば、読みながらで半日あればできるんじゃないかなと思います。ぜひともチャレンジしていただきたいと思うんですが、これは多分これ私が朝東京駅から品川まで山手線に乗った経路じゃないかと思うんですけども、こういったところもですね、取得できますよということですね。で、このアーキテクチャをこれからお話しするんですけれども、一番末端は何かというと、これは自動車ですね。一番末端は自動車です。その自動車からパワー BI に行くまでの間、それぞれの区間をどう守っていくのかっていうお話をこれからしていくわけですね。で、一旦資料に戻ります。はい、で、アンケートすいません、ご協力くださいということです。で、この辺はいいでしょう。はい、で、先ほどお話しました一番末端のところですね、どうなっているのかということなんですが、ショッピングサイト、アマゾンなんかで買うとですね、大体こういった青いデバイス、これが1000円から1500円ぐらいで買えます。高いのになると1万とかありますけれども、このぐらいのもので十分動きますね。で、車のですね、私の車の場合はハンドルの下をこう覗くとですね、こういう白いコネクタが出ていまして、そこにボンと刺せばですね、もう即通信できるようになってくるというものですね。ぜひ面白いのでぜひ試してみてください。IoT の安全性を考えるにあたりまして、こういった報告があるわけですね。 IoT のデバイス、 IoT と呼ばれるものはですね、今後2020年までに26ビリオン、1ビリオンが10億ですから260億台に迫るだろうと。そうすると当然セキュリティでカバレージする範囲が広くなってきますから、安全性を守らなければいけないシチュエーションとか当然増えてくるわけですよね。にもかかわらずやっぱりこう安全性脅威というのは非常に多いわけですね。こちらにある通り IoT の脅威というのはちょっとですね、 IT そのものの脅威とは違って、例えば乗っ取りですとか漏洩ですとか破壊、まあ言葉だけ見るとですね、なかなかIT とあまり変わらないんじゃないかと思いがちなんですけども、破壊というのはなかなかないですよね。破壊というのは何かと言いますと、例えば IoT の、何がいいですかね、 IoT の冷蔵庫がありましたと、 IoT の冷蔵庫があったときにその冷蔵庫をリモートから破壊される、例えば破壊というのはバラバラに爆発するとかそういうことではなくて、例えばそうですね、温度を上げられて中のものが全部こう腐ってしまったりとかですね、そういうのも破壊の一部に入るわけですね。で最もクリティカルなのはやっぱり生命に関わるところで、例えばその心臓ペースメーカーなんかを持っていて、そのペースメーカーの情報を IoT のテクノロジーを使ってクラウドに報告しているなんてことがあった場合には、そのペースメーカーを壊されてしまう可能性があるというところで、やはり IoT のデバイスっていうものをきちんとですね、守っていかなければいけないよね。でその守るためにはデバイスそのものも当然そうなんですけども、全体として守っていかなければいけないよねという考え方が今主流ですね。IoT を構成するものというのはハードウェアがあり、ソフトウェア、その上のファームウェアがあり、 OS がありソフトウェアがある。でそれだけでは IoT とは実は言わないんですよね。 IoT を見るときに IoT デバイスとバックエンドクラウドってこの2つに単純に分けてしまうとですね、セキュリティ見誤りますので気をつけてください。全体を IoT として見る必要があるんですね。ハードウェア、ファームウェア、 OS、 ソフトウェア、そしてネットワークを経由してクラウドにつながっているということですね。この全体を IoT として見ていくということですね。で、まあ、一番今ですね問題になりがちなところはハードウェアそのものなんですね。 IoT のデバイスってやっぱりそのいかに安くできるか、いかにこうコストを抑えて大量に導入できるかっていうところに注力しがちなので、ハードウェアのコストがやっぱり小さい分ですね、安全性の面ですごく考慮が漏れることがあるわけですね。ですのでマイクロソフトはそれに対して取り組みを開始しました。プロジェクトソプリスというですね、取り組み、まあ、これ発表されたばかりです。つい2月か3月ぐらいですかね、発表されたばかりでして、このプロジェクトは何かと言いますと、小型のハードウェアであっても大型の PC と同じような安全性をちゃんと実装しましょうと。例えばTPM ってあるじゃないですか、トラステッドプラットフォームモジュール、あれって当然 PC には普通実装されてますけども、 TPM ってモバイルデバイスってあまり実装してないんですよね。特に IoT デバイスは実装されてないんですが、でも秘密キーを管理したり証明書を管理したりする場合には TPM はもう必須なので、いかに安くそういった TPM 的なものを実装するかっていうものを今業界と、まあ、ハードウェアメーカーとマイクロソフトが協業してですね、安く安全性を高めるっていう、まあ、そういった今プロジェクトを開始して、まあ、そろそろですね、いろんな製品に反映されてくるんじゃないかなと思われます。まあ、なのでハードウェアの話は今後発展があるのでひとまず置いときまして、今日の話はハードウェアはひとまず置いといて、そのハードウェアの上に乗っているソフトウェアですね、そこをどう守っていくのかということを考えていきたいと思います。で先ほどお話しましたように IoT を俯瞰するとですね、まあ、大体こんなふうに見えてしまうんですね。例えば自動車でしたら IoT デバイスでもまるっとデバイスと見えてしまって、その後ろにサービスがありますよ。でこの捉え方をしてしまうとですね、あまりにも大雑把すぎて守るべき箇所が見えてこないんですね。見えてこないので、まず IoT を見る場合には2つに分ける必要があります。 IoT というのは IT と OT の組み合わせだ、まあ、これはいろんなですねドキュメントを見ても書いてあることなので、まあ、皆さんもご存知の通りだと思うんです。 OT というのはですね、まあ、オペレーションセキュリティ、オペレーションテクノロジーですね、何か人と車もしくは、最近でしたらこう何かが横切ったというのを認識するために犬をですね認識するみたいなことができるようになってますけども、犬と車とかですね、あとは当然あるのは車対車ですね。車対車というのは車同士がセンサーで、まあ今後何かやり取りをしてお互いに衝突を回避したりということになると思いますので、当然それもオペレーションテクノロジーに入ってくるということですね。当然電車と車もそうですね、信号と車、バイクと車、まあ、いろんな組み合わせがありますね。クラウドをネットワークを介さないものと物同士のやり取り、これをオペレーションテクノロジーセキュリティ、 OT セキュリティというふうに呼んでいます。でここを当然守っていく必要があるわけですね。ちょっと今日は人にフォーカスしますけどね、人が鍵を持って車を開けるっていうことになるんで人にフォーカスしますけども、まあ、様々な、物対物のセキュリティというのは考える必要があると。 で、さらにその先にあるのは IT セキュリティですね。これ我々に身近なところですね。 IT セキュリティ、車が収集した情報をいかに安全にクラウドに報告していくのか、で最終的に先ほどお見せしたような Power BI のダッシュボードに表示していくのかっていうところをですね、これを考える必要があるんですが、当然これだけでも大雑把すぎるので、これはさらにブレイクダウンする必要があります。それがこちらですね。これが標準的な IoT のセキュリティの全体像ということになります。ちょっとですね、見づらいかもしれませんけども、一つ一つお話ししていきましょう。右から左に、あ、ごめんなさい、左から右に見ていってください。まずデータの発生源というのは何か、当然車なんですけども、車単体ではデータは発生しないんですね。何らかのオペレーションが発生しないとデータは発生しませんので、当然ここには利用者、ユーザーが存在するわけです。ユーザーが車の鍵を開ける、ロックを外してドアを開いて乗り込んでエンジンをかけるというところ、これがオペレーションですね。エンジンをかけると報告が、レポートが始まるわけですね。そのレポートをするのは何か、それが車になると、まあ、要はデバイスですね。デバイスになるわけですね。で、車から報告が行くんですけども、実は単純にクラウドに報告に行くって考えてしまうとこれはダメなんです。で、必ずお互いにクラウド上にもオンプレミスといいますか、デバイスにもゲートウェイというものが存在しなければいけない。これ論理的な話、理論的な話ですよ。ゲートウェイという役割を持ったものが存在する必要があって、それはデバイスからデータを受け取って、それを一旦受け取り本当に流していいかどうかを判断するための情報を、まあ、計算するためのゲートウェイ、これをフィールドゲートウェイと呼んでいます。短くなっちゃいましたね。フィールドゲートウェイと呼んでいまして、デバイスのすぐそばにあるゲートウェイですね。このフィールドゲートウェイがクラウド上のゲートウェイと通信をして、実際にデータをやり取りするということになるわけですね。なので、この後、あとまた別の例で出てきますけど、 IoT のデバイスが直接クラウドと通信していると見えますけども、実はデバイスの中を分割ってみると、このように2つに分かれてるんだってことをまず認識する必要がありますね。デバイスそのものと、それを受け取って中継しているゲートウェイが、ソフトウェアとしてのゲートウェイがそのデバイスの中に組み込まれているんだということですね。で、そのゲートウェイが、フィールドゲートウェイから、送信されたデータはクラウドゲートウェイに渡されます。クラウドゲートウェイに渡されますと、そのクラウドゲートウェイはデータを、まあ、大量にバーッとデータが来ますからね、それを取捨選択するわけですね。もしくは集計するかも分かりませんけども、取捨選択をして、本当に受け取っていいデータなのか、この送ってるこいつは、このフィールドゲートウェイから来たこのデータは怪しいデータなんじゃないかという判断を、このクラウドゲートウェイが行うわけですね。で、問題ないよというデータを後ろに流してサービスに利用するということになります。で、先ほどのものでしたら、先ほどのこちらの例ですね、先ほどのこちらの例でしたら、デバイスからやってきたデータをクラウドゲートウェイが一旦集計して裏に流す、裏に流した先がこの Power BI なんですね。なので Power BI というのは、自分でそのデータが怪しいかどうかっていう判断はする必要がない、逆に言うとする必要がないように作っておかなければいけないということです。その前の段階でデータの安全性がどうかというのは全部判断が終わった上で Power BI に流してあげるという設計になっていないといけないということですね。はい。で、戻りますと、で、サービスとして提供した、で、それを今度使うユーザーがいるわけじゃないですか。リモートユーザーといいますが、使うユーザーがこのサービスを使うときに、当然Power BI に蓄積した情報を誰が見ていいのか、誰が見ちゃいけないのか、まあ、これがまあ車の情報でしたら、まあでも車の情報もあれですよね、いつ誰がどこに行ったかなんていう情報って、誰にもいろんな人に見てほしいわけではありませんので、誰が見れるのか見れないのかっていうものをきちんと認証して、データをダッシュボードを提供するっていう仕組みですね。これを考えなければいけないんですね。で、このように 1,2,3,4,5,6,6 個のですね、ゾーンが存在してるんですね、 IoT には。ローカルゾーン、デバイスゾーン、フィールドゲートウェイゾーン、フィールドゲートウェイゾーンと中心、通信するクラウドゲートウェイゾーン、そしてクラウドゲートウェイゾーンからデータをもらったサービスゾーンですね。サービスゾーンのデータを参照するための、参照する、主体であるリモートユーザーゾーンと、大きく6つのゾーンに分かれており、最も脅威が発生しやすいのはどこかというと、この境界なんですね。ゾーンの境界、ここで問題が発生しやすいと いう考え方ですね。つまり例えばユーザーが鍵を使って車のキーを開けるときに、ユーザーと車の境目、つまり鍵ですね、この鍵がですね脅威の原因になってくるわけですね。脅威になってくる、脅威というか、リスクになってくるわけですね、脆弱性化になってくるわけですね。でデバイスとフィールドゲートウェイもそうですね。デバイスとフィールドゲートウェイの間、ここの通信に何か問題があるとデータが漏洩してしまうかもしれないし、もしくは変なデータが別のデバイスから入ってくるかもしれないって考えます。でこの境界の中で一番クリティカルな部分はどこか、ここです。フィールドゲートウェイとクラウドゲートウェイ、この間がですねとてもクリティカルなんですね。なのでいかにここを守るのかというところが、本日のメインテーマでもあります。詳しくお話しします。フィールドゲートクラウドゲートウェイの間、ここにいかに第三者を挟ませない、乗っ取りさせないようにするのかというところが問題なんですね。でこれをどう守るのかということなんですけれども、一つキーワードがありまして、ストライドというキーワード聞いたことあると思うんですけど、ストライド、これ大股で歩くのストライドじゃないんですね。各脅威をですね頭文字取ってまとめたものです。ストライドと言いまして、それぞれこんな感じです。なりすまし、スプーフィング、おなじみの言葉ですね。改ざん、テンパリング、それから否認、これちょっと後でお話しますね。レピュテーションですね。それから情報漏洩、ディスクロージャーですね。ストライドの愛なんでインフォメーションディスクロージャーって言ったりしますね。でサービス拒否、これリニアルオブサービスですね、ディナイですよね。で特権の昇格、エレベーションですね、エレベーションオブプリビレッジ、大きくこの 1,2,3,4,5,6 6つのですね脅威というものが、これは IoT に限らず IT の世界のセキュリティをモデリングするときには必ずこの考え方を使います。マイクロソフトはですね、マイクロソフトはこの考え方を使って、それぞれの脅威がこの領域で何が具体的に存在するのか、例えばなりすましでしたら、これを IoT に置き換えれば、ハードウェア、 IoT デバイス、 IoT デバイスの ID を語られて別のデバイスから通信が来てしまうかもしれない、報告が来てしまうかもしれない、それを受け取ることによって誤った判断をしてしまう。例えば本当は気温がマイナス10度なのに今の気温は30度ですよってなってしまったら、エアコンの温度って当然下がりますよね。そういったような間違った判断をさせるようなデバイスの存在を検出しなければいけないんですね。なのでこのなりすましというのは非常に脅威になってくるわけです。で、後の言葉は大体わかると思うんですが、難しいのはここですね。否認という言葉があります。レピュテーションですね。否認って何かと言いますと、ちょっと漠然とした感じなんですけども、要は何かが発生した時に、それを例えば A さんが何か悪いことをしたとしましょう。でも A さんが何か悪いことをした時にログが残っていないと、お前やっただろうって言えないわけですよね。お前やっただろう、 A さんは否認するわけです。否認して、いややってないよ、証拠ないでしょって言うんですね。それを否認って言います。でこの否認をさせないってことが重要なんですね。否認をさせないというものを非否認と言います。わけは分かりづらいですよね。非否認と言います。ノンレピュテーションと言いますね。非否認、非否認はいいんですけども、この否認をさせないという考え方ですね、これがとても重要です。つまりログを残しましょうと、確固たる証拠を残しましょうということですね。この大きく6つですね、大きく6つの脅威というものが存在する。でそれぞれの箇所にこの脅威が具体的にどのように現れてくるのかっていうのを、具体化することを、セキュリティのモデリングっていうわけですね。で今日この話やりだすとですね、もう何十分あっても足りないのであまりやりませんけども、こういうものがありますよってことです。で具体的にはじゃあどのように見ていくのかってことなんですが、ちょっと具体的に書いたものがこちらですね。先ほど話しましたように、デバイス、フィールドゲートウェイ、クラウドゲートウェイ、サービスって大きく4つのですね、中央にある4つの領域に対してそれぞれのレイヤーがありますよね。物理層の上に、ホストというのは OS ですよね。ホストがあって、ネットワークがあり、その上にアプリケーションが載っていて、アプリケーションの上にデータが載ってますよ。それぞれのレイヤーに脅威があるので、その脅威をリスク化させないために守る必要がある。その守るときに何が最も重要か、これはもう一言、 IAM が重要なんです。アイデンティティ&アクセスコントロール、アクセスマネジメント、どっちでもいいんですけども、 IAM という考え方、これがですね非常に重要になります。 IAM というのは、アイデンティティというとついついユーザー認証とか思い浮かべてしまうと思うんですが、それだけじゃないんですね。 IoT のデバイスを特定する、これもアイデンティティ認証に含まれます。データを特定する、これも データの特定認証に含まれます。つまり全ての領域、全てのゾーンですね、デバイスゾーン、フィールドゾーン、クラウドゾーン、サービスゾーン、全てのゾーンにおいてきちんと誰がやっているのか、誰が何やっているのか、そして誰が何をできるのかできないのかということを判断できる機構、これを一貫して通してあげる、 これがそれぞれ分割になってしまうと、破綻が起きるわけです。先ほどお話ししましたように各ゾーンの切れ目、デバイス、フィールドゲートウェイもろもろのゾーンの切れ目、ゾーンの境界、境界に脅威が潜んでますよってお話しましたけども、脅威が潜んでるところをその脅威にさせないために一貫したアクセスコントロールの仕組みというものを考えていく必要があるわけですね。はい、この話また詳しくしていきますね。で、先ほどお話しましたですね、マイドライビングのソリューションというのはこのようなアーキテクチャになっています。まず車がありますよね。車があって車に先ほどの ODB2 というプロトコルを実装したデバイスを挿します。デバイスを挿すとそのデバイスから直接クラウドに通信が行くわけではありません。だいたい ODB2 というか、安いデバイスというのはそれ自体に、何ていうでしょう、 高機能な OS やアプリケーションって入ってないじゃないですか。ただのドングルですからね。そのドングルを挿すだけでは通信できないので、ドングルを挿したらそれを受け取るフィールドゲートウェイが必要になります。そのフィールドゲートウェイがこちらです。このマイドライビングというソリューションではフィールドゲートウェイ、サーバー設置しても別に構わないんですけども、そんな大それたことやらないでスマートフォンを使ってます。スマートフォンって大体皆さん持って歩きますよね。持って歩いてるのでスマートフォンを使ってスマートフォンとこのドングルをペアリングする、これ Bluetooth でペアリングしてますね、まあ、あの Wi-Fi でもいいんですよ、どっちでもいいんですけど、ペアリングを行ってデータをフィールドゲートウェイで一旦受け取り、そいつをクラウドゲートウェイ、これ IoT ハブですね、 Azure の IoT ハブ、これがクラウドゲートウェイになりますので、こいつに渡してあげる。で、 IoT ハブ受け取ったデータを具体的にどう分析するかというのは、その後ろにある、まあ、ストリームアナリティクスとかイベントハブとか、まあ、これはきっと計算するサービスファブリックとかありますけども、まあ、こういったところに渡してあげて実際にサービスとして提供してあげるというような仕組みになっていますね。で、今回はこの裏の話というのはあまりしませんけれども、大体ここをメインでお話します。安全データを安全に集めるにはどうしたらいいかという話をしていきますね。これ先ほどご覧いただいたものですね。これはいいでしょう。で、マイドライビングのアーキテクチャ、それぞれどういうふうになっているかというと、先ほどの IoT のゾーンとアーキテクチャをマップしたものがこちらの図になって、ちょっと小さいですかね、見えますかね、見づらくて申し訳ないんですけれども、まあ、ユーザーはいいですよね。ユーザーはユーザーでいいです。デバイスゾーンに相当するものは何か。これは当然車です。車と ODB2 コネクタ。で、 ODB2 コネクタは先ほどもお話しましたように自分で情報を送ることができませんから、送ることができないので一旦フィールドゲートウェイにデータを渡す。フィールドゲートウェイに立っているのはスマートフォンです。スマートフォンが Bluetooth でデータを受け取って、ネットワークを使ってクラウドに報告するわけですね。フィールドゲートウェイはスマートフォンで、スマートフォンは ODB2 自身には今回GPS は実装されてないという仮定です。まあ、高いものは実装されてますけど、まあ、安いものは実装されてませんので、まあ、たまたまスマートフォンって GPS 持ってるじゃないですか。なのでデータの報告と同時に GPS からデータを受け取って、これをマージしてですね、マージして IoT ハブに報告するという仕組みを取っています。このマイドライビングというソリューションではですね。で、この IoT ハブ、これをクラウドゲートウェイと呼んでるわけですね。当然間の通信は暗号化されていないといけません。暗号化されていないといけないので、まあ、この場合には、HTTPS を使用しているということですね。まあ、プロトコルの話はまた後ほどしましょう。で、その後ろにストリームアナリティクス、データベース、ウェブアップ、そしてユーザーに、何でしょう、こう履歴検索アプリケーションみたいなものを提供するわけですね。で、さらに先ほど見ていただいた Power BI ですね。ストリームアナリティクスから Power BI にデータが流れていって、 Power BI がエッジとか IE とか、もしくはアプリケーションを使ってダッシュボードを見ることができますよという流れになっています。これはまあざっと全体像で、これからですね、それぞれのゾーンの安全性をどう維持するかという話を細かくしていきます。少し疲れると思うんですけど、よろしくお願いいたします。まずは簡単なところからデバイスゾーンを見ていきましょう。デバイスゾーンの安全性というのは、まあ想像通りです。いかに鍵を盗まれないようにするのか、いかにその例えば Bluetooth のペアリングを、適当にペアリングされないように阻止するのか、まあ、そういったところが重要になってくるわけですね。これはまあ当たり前の対策をしていただければいいですし、今後このハードウェアというのはどんどん発展していきますので、安くて高性能なセキュリティというものが実装されていくはずです。で、まあ、注意していただきたいのは、ちゃんとペアリング用のピンを使っているかということですね。Bluetooth もいろんなレベルがあるじゃないですか。セキュリティにペアリングしなくていい Bluetooth もあるでしょうし、ペアリングしないと使えない Bluetooth もありますね。 そういったプロトコル、ちゃんとペアリング用のプロトコルが実装されているかというのはとても重要ですね。特に車の動きというのはとても重要な情報ですから、その情報を他の人に取られては困るわけですね。通りすがりの人が Bluetooth 見せたら、なんか ODB2 コネクタが見えたなつってペアリングしてどっか行っちゃうみたいなですね。そんなことがあったら困るので、ちゃんとペアリングキーを使ってペアリングできるかというところを、その実装に最初に購入するときにはですね、考えた方がいいわけですね。さらにそうしないとデータがこう漏洩していってしまうわけですね。だいたいこのぐらいですかね。あとはデバイスを認証するための識別情報、これも重要ですね。だいたいデバイス ID ってみんな持ってるんで、あまりここは心配する必要ないんですけれども、そのドングルが識別するためのデバイス ID 持っていない場合もあるんですね。たまに、ものによってはですね、その場合どうするかというと、フィールドゲートウェイがエッジになります。フィールドゲートウェイがエッジになるので、例えばこの後ろに、こうフィールドゲートウェイの後ろにたくさんこうデバイスがつながっている状況で、これクラウドですね、汚いですけどごめんなさい、考えてみると、いろんなデバイスが、これ4つですけども、4つのデバイスからの報告があるけれども、それぞれ ID を持っていないので、フィールドゲートウェイ自身の ID で報告する、つまり、いろんな情報が一緒くたになってしまうんですね。こうすると特定のこのデバイスがすごい悪さをしているという状況でもデバイスを特定できないわけですよね。なので必ずデバイスは ID を持っていること、ここは気をつけないといけないですね。大抵持ってますけどね、心配する必要ないと思いますけど、その辺をちょっと意識していただきたいということですね。でペアリングにつきましては今お話した通りです。でもう一点ですね、ペアリングするにあたって重要な点は、スマートフォンとペアリングしますので、スマートフォンのペアリ、スマートフォン、自分のスマートフォンを盗まれて、よくあるかどうか分からないですけども、例えば、何でしょう、データを このスマートフォン、自分のスマートフォンを強制的にフィールドゲートウェイに使われてしまうっていうシチュエーションってあるかもしれないですよね。勝手にパケット使われてしまうってことですよ、要するに。それだと困るので、自分のスマートフォンを勝手に使われないために、ちゃんとロック解除のためにピンコードとか指紋とかですね、その辺が使えるようにしておきましょうぐらいのことは意識した方がいいかもしれないですね。でこの辺ちょっと細かく書いた資料も用意してありますので、ここはまた読んでください。ここ全部話すと時間がなくなってしまうので、写真だけ撮っておきます。なんかモデルになった気分ですね。よろしいでしょうか。じゃあ次いきますね。はい、すいません。でデバイスからクラウドに直結するパターンもありますよね。最近の IoT のデバイスには SIM を実装できるものもあります。ですので IoT のデバイスに SIM を直結してクラウド直結っていうパターンもあると思うんですが、その場合に注意しなければいけないのは、 IoT のデバイスは単にそれはデバイスゾーンのものではないですよってことですね。直結するということ、先ほど話したように直結してもいいんですけども、その時には条件があります。フィールドゲートウェイとしての役割を持っているかということですね。フィールドゲートウェイ、つまり直結してもいいんですけども、ちゃんとフィールドゲートウェイの役割を持っているかというのはとても重要です。フィールドゲートウェイの役割、これから細かく話していきますけども、役割を持っているかというのはきちんと評価していただきたい。それがないと単純にデバイスからデータがダダ漏れになって、ダダ漏れというのはもうどんなデータかもう、適当にですねクラウド上に報告されることになって攻撃対象になってしまいますので、必ずフィールドゲートウェイがその役割を担っているんだよ、その機能を持っているんだよということが非常に重要です。で直結するときには、あともう一点ですね、プロトコルも重要ですね。TLS が使える、もしくは IPSec ですね、トンネリングして、VPN を使ってじゃデータが流れてきますよっていうですね。そういったソリューション確かエクスポにもありましたね。Azure Power さんが確か提供してると思いますので、興味があればまた見てみてください。直結のパターン場合はこういった心配もありますねということです。フィールドゲートウェイが絶対必要ですよと。じゃあそのフィールドゲートウェイの安全性でどうするのか。今回フィールドゲートウェイはスマートフォンを使ってますね。スマートフォンを使っているんですけども、スマートフォンそのものはフィールドゲートウェイの機能を持っていません。当然デフォルトで実装されているわけじゃありませんので、アプリを作る必要があります。アプリを作る必要があるんですが、そのアプリケーションはどういう機能を持っていないといけないかっていうところをですね、しっかり押さえておく必要があります。まず一つ目、当たり前ですけども、クラウドと通信しますので暗号化がサポートされていること、これとても重要ですね。具体的な暗号化の手法、HTTPS を使っていただく分にはですね、全然構わないですし、これでもいいんですけども、IoT 特有の暗号化通信のプロトコルってありますよね。 MQPSS とか MQTT とかですね、より軽いプロトコルですね。
特に MQTT なんていうのは軽いだけではなくて、クラウドからデバイスを操作するとかですね、そういったところがやりやすいプロトコルになってますので、まあ、もしかすると MQTT の方がいいのかもしれませんね。まあ、今回このアプリケーションでは HTTPS を使ってます、443を使ってますけども、まあ、そういったプロトコル、暗号化のプロトコルがサポートされてないと絶対にいけませんよ。つまり先ほどのこの例でも SIM 直結の場合もデバイスが直通信してしまうと単純な HTTPS になってしまう可能性があるので、きちんとフィールドゲートウェイの機能として暗号化を実装してないといけない。それはこの部分ですね、暗号化を実装してないといけませんよということです。で、暗号化に加えまして忘れがちなのはこれです。フィールドゲートウェイが認証と認可されてるかということです。暗号化されてりゃいいと思ったら大間違いですよね。だって暗号化はするかもしれませんけども、相手がドイツか分かんなかったらいくら暗号化されてても暗号化されてるデータが信頼性がなくなっちゃうわけですね。本当に信頼してるやつからデータが来てるのかっていうところを分かるようにするために、フィールドゲートウェイを認証認可してあげなければいけないという課題があります。それをどうするのか、これからお話します。で、フィールドゲートウェイのですね、脅威について、まあ、これまとめてあります。ここもお写真撮っておきましょうか無理に撮らなくてもいいですけども、5秒ぐらいお待ちします。はい、よろしいでしょうか。フィールドゲートウェイ、これも余談です。先ほど話しましたね、デバイスの ID が特定できないと脅威になります。リスクになります。リスクになりますので、デバイスの ID を特定するためにはデバイスが ID を持っている必要がある。さらにその ID を受け取ったフィールドゲートウェイはちゃんとその ID をきちんとクラウドに報告できるようにする、まあ、それを透過的モード、透過モードと言ったりしますけれども、その透過的に使えるんだよ、透過的に報告できるんだよって機能がフィールドゲートウェイに対する、まあ要求ですね、必須の要求ということになりますね。まあ、ここはまあいいでしょう。で、その先ほど話しました、フィールドゲートウェイ、フィールドゲートウェイの認証認可をどう考えていくかっていうのがこれからの話になります。フィールドゲートウェイが確かにこのフィールドゲートウェイ、つまりアプリケーションですね、フィールドゲートウェイといえどもアプリケーションなので、このアプリケーションが本当に安全性が高いというか認可されたものなんですよということを判断するために、まず必要なもの、間違いなくこいつが必要です。認証基盤、この場合は Azure Active Directory を使っています。必ず認証基盤が必要なんですね。認証基盤を使ってこのアプリケーションは確かに使っていいと許しましたっていうお墨付きが必要です。お墨付きが必要なんですが、アプリケーション個々にお墨付きを与えるっていうのは非常に手間になるわけじゃないですか。認証基盤管理している方も手間ですし、アプリケーション側も手間ですよね。認証基盤によって、アプリケーション側、この転送アプリ側ですね、今回ザマリンのアプリですけども、ザマリンのアプリの中に認証基盤によって認証の仕組みを全部変えていく必要があるわけです。汎用性がないんですよね。汎用性がなくて、まあ、例えばこのアプリケーションを市販したとすると、そのお客さんが使うであろう認証基盤、 Azure AD 使うかな、オンプレミスのアクティブディレクトリー使うかな、 Facebook 使うかな、 Twitter 使うかな、わからないですよね。とにかく使われるであろうものを Google 使うかなとかですね、使われるであろうものを全部アプリの中に実装しておかなければいけないというのは非常に手間なので、じゃあどうするかというと、ゲートウェイを置いてあげるんです。クラウド上のゲートウェイで吸収してあげるっていう考え方、これがとても重要ですね。で、そのクラウド上のゲートウェイはっていうのは何がやってくれるのかというと、これはアップサービスですね。昔でいうところのモバイルサービスって言ってましたけども、今アップサービスの中の一部になっています。Azure のアップサービスがモバイルアプリケーションからの要求を受け取って必要な認証要求を返してあげるということをしてくれます。なので必ずという言い方はおかしいんですけども、手間をかけたくなければ間にゲートウェイを置いてあげる、アップサービスゲートウェイを置いてあげるということですね。で、こいつがクラウドゲートウェイの入り口になってくるということですね。はい。それからアプリケーションを使っていいかどうかという判断ってありますよね。使っていいかどうかというのはユーザーが使っていいかどうかという判断もありますし、それに加えてそのデバイスが使っていいかどうか、例えばあるユーザーさんが iPhone を10台持っていました。10台持っていてもこの報告アプリケーションはデバイス1でしか使っちゃダメですよって判断って当然必要じゃないですか。全部にインストールされたらなんだかわけわかんなくなっちゃいますよね。なので必ずこのアプリケーションは許されたデバイスにだけインストールできるんですよっていう制御が必要です。厳密にやろうとすれば、それをやるのが当然 MDM モバイルデバイスマネジメントの仕組みですよね。マイクロソフトの場合にはインチューンという製品がこの MDM の仕組みを持っています。このインチューンというのは嬉しいことに Azure Active Directory のサービス Azure Active Directory とつながっているんですね。なので Azure Active Directory が許可したアプリケーションをインチューンがその許可を受け取って配布するっていう仕組みが非常に簡単にできてしまう、自動的にできてしまうという優れたソリューションです。そして、アプリケーションを配布した、でアプリケーションを使い始めるときには当然ユーザー認証をしなければいけないのでユーザー認証をする、これも Azure AD です。でその全てが終わった後今度は通信が始まるわけですね。この全てが終わった後通信が始まるんですが、通信の入り口になるのが IoT ハブであるということです。でこの辺の絡みがどうなるのか、もっと細かい図を見ていきましょう。まずステップ1ですね。アプリケーションをインストールするまでどういうセキュリティ、どういう認証認可を通っていくのかというものをですね、細かく見ていきます。これ非常に重要なのでちょっと時間かけましょうね。多少時間かけます。まず一番初め何やりましょう。人がスマートフォンを持っている状態、何やるか。まずユーザーはアプリが使いたいのでこの部分ですね、 Azure Active Directory で自分自身を認証します。私は安納ですけどもっていうのを認証してもらう。認証した結果その結果を返してもらうということですね。返してもらう。次に何するか。ユーザーだけではダメです。私は安納です、かつ私はこのデバイスを使っていますという認証をしてもらう。これデバイス認証です。 Azure AD はデバイスの認証も行います。これでユーザーとデバイスとペアが認証されました。ユーザーとデバイスのペアが認証されると次何するかというと、Azure AD とつながっている MDM 製品、インチューンですね、モバイルデバイスマネジメントがこのユーザーとこのデバイスのペアに対してアプリを使ってもいいよという認可をします。使ってもいいっすよ、使ってもいいっすよ、アクセス許可しますよ。ここで初めてアプリケーションをダウンロードしてインストールすることができるわけですね。アプリのインストールってですね、本来はこういう手間を、こういうプロセスを通さないといけないんですね。何でもかんでもアプリなんかフロッピーディスクのとかないですね、 USB で持ってきたらインストールできるみたいなことですね。そんなことはあっちゃいけないんです。必ず認証して認可して、デバイスも認証して認可して、その結果アプリが使えるよっていう状態になるということです。さらにそのアプリケーションが、まあ、インストールはしたんですけど、インストールした経過、本当に認証されてインストールしたのかっていうのは後になると分かんないじゃないですか。その時は分かりますけど、なので後になってちゃんとそのアプリケーションは認可されてるんですよってことを分かるためにどうするかというと、アプリケーション自身の認証が必要なんですね。アプリケーション自身の認証って何かというと、このアプリケーションはこの Azure、 このアクティブディレクトリーから使うことを許可されてるというアプリケーション自身の認証です。アプリケーションを人だと思ってください。アプリケーションが聞きに行くんですね。俺これから起動するけど起動していいって聞きに行くと、 Azure AD はあ、お前のこと知ってるからいいよって返してくれる、そういうやり取りですね。でその時にモバイルアプリケーション自身が自分でそれをやりに行くっていうのは、先ほどお話ししたようにコード自体がすごく複雑になってしまって、もったいないので、そうではなくアプリケーションサービス、 Azure アプリケーションサービスに任せましょうという考え方があるわけですね。で実際これもう使ったことある方多いと思うんで、まあ、改めて説明するまでもないかもしれませんけれども、よいしょ、これですよね。これアップサービスの画面ですね。これ認証ってありますよね。認証ってあって、この中にアップサービスを経由して使える認証基盤というのが、まあ、デフォルトで用意されていますので、ここをオンにしておいていただくということですね。でアプリケーション側にはセレクターといってですね、認証画面に表示する認証基盤の一覧だけ書いておいてあげる。あとやり取りは全部アップサービスがやってくれるということですね。こういった仕組みをうまく使っていただいて、認証していただくという必要があります。はい、でここまで終わると初めて、アプリケーションを使い始めることができます。じゃあアプリケーションを使い始めると当然通信が発生するんですが、その時に何をやらなければいけないのか、ここからまた細かい話になりますね。ステップ2です。アプリケーションを使用してデータの通信を開始する時にまず何やらなければいけないのか。まずやらなければいけないのはデバイスをプロビジョニングするということですね。デバイスをプロビジョニング、どういう意味かというと、これから フィールドゲートウェイは、これからフィールドゲートウェイは、モバイルアプリケーションは IoT ハブと通信するんですね。 IoT ハブと通信する。認証は Azure AD なんですけど、通信したいのは Azure AD じゃないですよね。 Azure AD はあくまでも認証基盤なので、 IoT ハブに対して今こういうデータを ODB2 のコントローラーから受け取ったよ、こいつ報告するよ、場所、位置情報とか利用者とか行った先とかその辺はこういう情報だよっていうのを報告するんですが、単純に報告できてしまうと IoT ハブ困るわけですね。なんか うぞうむぞうのデータがやってきちゃったよ、どうしようみたいな話になってしまうので、そうではなくて、事前にデバイスを IoT ハブに登録しておいてあげるということが必要です。で、登録する、ちょっと画面だけまず先に見ましょうか。 IoT ハブの中にはですね、これ IoT ハブなんですけど、ここに上から1234デバイスエクスプローラーって見えます、共有アクセスポリシーの上ですね、デバイスエクスプローラー。このデバイスエクスプローラーっていうのはデバイスレジストラーに登録されているデバイスの一覧を見る、まあ、要は登録されているデバイスの一覧を見るところなんですけど、ここにですね、これからこういうデバイスと通信をしますよという情報が格納されているんですね。このようにこれデバイスの ID です。このデバイスの ID を使ってデバイスがこれから通信に行きますよっていうのをきちんと IoT ハブに教えておいてあげる。で、これは手動でっていうのは自分でちょっとスクリプトを組まないといけないんですけど、手動で一括で登録することもできるんですけども、デバイスっていつそれが活性化するかわからないじゃないですか。なのでデバイスの通信が始まった時に最初に登録されるという仕組みが、まあ、当然やっぱり必要になるわけですね。そのために何をしなければいけないかというと、資料に戻りますと、プロビジョニングをどこに行っているか、矢印見ていただくとですね、プロビジョニングは直接 IoT ハブに行っていないですよね。そうではなくて、プロビジョニングは一旦アップサービスに渡します。なぜアップサービスに渡すのかというと、プロビジョニングをしてもいいかどうかという判断が IoT ハブってできないんですよ。 IoT ハブはプロビジョニングしてね、いいよって言うしかないんで、プロビジョニングしてもいいかどうかを判断するアプリケーションが必要なんですね。それがアップサービス上に登録された、まあ、そういう API のアプリケーションです。この場合は、まあ、API スラッシュプロビジョンという API が、マイドライビングアプリケーションでは、サンプルアプリケーションでは提供されてますけども、この API すらプロビジョンというところに対して自分のホスト ID とかデバイス ID、ユーザー ID、 こいつをまとめてですね、アップサービスに渡します。アップサービスに渡すと、アップサービスはそのユーザーが、報告してきたこのデバイス、これの正当性をチェックするんですね。で、どうチェックするかというのはもうシチュエーション次第なんで、ロジックは特定することはできませんけれども、例えばですけど、あるユーザーが大量のデバイスを登録してきたっていう場合には、なんかおかしいなって思うわけですよね。じゃあユーザーは5台までしか登録できないように、このアップサービスの中で判断させましょうという判断が当然出てくるわけですね。で、問題ないよということになったら、アップサービスを経由して IoT ハブのレジストラーにデバイスを登録してあげる。デバイスを登録しますと、その見返りとしてデバイス固有のアクセスキーが生成されます。 IoT ハブによって生成されます。デバイス固有のアクセスキー、この赤いやつですね、赤いやつ、こいつが生成されるので、こいつをアップサービス経由で書き戻してあげる。つまり共有キーを作るんですね。非対象キーじゃないんですけど、共有キーを作ります。共有キーを作って、その共有キーで署名してチェックして、まあ、暗号化してチェックしてってことができるようにしておくわけですね。で、これでデバイスが生成されました。生成デバイスが登録されました。デバイスが登録されたら、今度は通信を開始します。通信開始するときには通信先の情報が必要ですよね。通信先の情報というのは、実はですね、デバイス固有なんですね。デバイス固有です。後でちょっとまた見ていきますけども、デバイス固有なので、それを接続文字列という、 SQL の接続文字列みたいなもんですね。接続文字列というもので表現します。まあ、URL なんですけど、デバイス固有の URL を生成して、そいつをローカルに保存しておく。で、そのデバイス固有の接続文字列の中にはキーが含まれています。デバイスの ID とキーが含まれているので、この組み合わせが正しいかっていうのは IoT ハブがチェックすることができますので、必ずデバイスの ID と、キーですね、これを組み合わせて URL の中に入れて送ってあげると、接続してあげるということですね。で、接続するときには、実際に接続が始まるのはここからなんですが、まず一番初めに ここまではまずデバイスが登録された段階ですからね、まだ通信してません。デバイスが登録されました、接続文字列ができました。ここからです。接続文字列ができたら、今度はデバイスが通信始める前にデバイスの認証が必要ですよね。デバイスの認証は先ほど Azure Active Directory でも行いましたけれども、これ Azure AD だと思ってくださいAzure AD で行いましたけども、この Azure AD が行ったデバイスの認証というのは、デバイスを使ってもいいかっていう認証です。使ってもいいか、具体的には何も言ってないんですね。このデバイスを本当に使ってもいいかという認証は Azure AD で行ったんですが、デバイスが通信してもいいかという判断は誰がするか、これは IoT Hub がします。 IoT Hub がデバイスが通信してもいいかという判断する、その時にまず自分はデバイス1番ですよ、デバイス2番ですよっていうのを、先ほどのキーを使ってトークンを作り報告します。これから通信開始するよと報告するんですね。報告すると IoT Hub は OKOK、さっきのキーでチェックして、あんた OK だよ、いいよ返してくれる。でそこから接続文字列を、上で生成した接続文字列を使って通信を行いますよ。でメッセージをバンバンバンバンこう送り込んできますよってことになっていくわけですね。この一連の流れですね、重要なのでちょっと復習しておきますと、まず重要な役割を持っているのはこいつ、 Azure のアプリケーションサービスです。必ずこれを作らないといけません。用意しないといけません。クラウドゲートウェイの一番エッジの部分ですね。クラウドゲートウェイの一番手前の部分になります。クラウドゲートウェイの手前の部分として、要求、プロビジョニングの要求を受け取る入り口であるプログラムをまず作って、その API を公開してあげる。で、その API に対してデバイスが登録に来る。登録に来る。で、その登録できるかどうかを判断し、できるんだったら、REST API 叩いて IoT Hub にデバイスを登録してあげる。デバイスを登録すると、デバイス固有のキーが生成されるので、そのキーをデバイスに送り返してあげる。まあ、アップサービスを経由して送り返してあげる。そのキーが接続文字列とともにデバイスの中に保存されます。その保存されたキーを使ってデバイスを認証します。まず通信の一番最初、認証をします。認証をして OK だったら、先ほどの接続文字列を使って通信を開始しますよ。この流れですね。 IoT デバイスと IoT ハブだけでは安全なやり取りはできないんです。これ誤解のなきように、間に必ずクラウドゲートウェイの一番エッジとなるプログラム API、 こいつをかませてプロビジョニングできるかどうかという判断をまず入れてあげる。なのでプロビジョニングはもうとにかくプロビジョニングしちゃっていいやと、全員登録できちゃっていいや、その後安全かどうか判断しようなんてのはダメなんですね。必ず登録の段階で安全かどうかを判断してあげるっていうところがとても重要です。でデバイスの認証、先ほどお話しましたね、キーを使って認証するんですよ。で証明書使えないのというご質問よくいただきます。当然使えます。509証明書使えますので、これを使った証明認証も当然行うことができますよということですね。それからメッセージを改ざんする、防止機能としまして、当然暗号化するんですけれども、暗号化した中でヘッダーにですね、メッセージのヘッダーに必ずこういった情報が格納されます。デバイスの ID、 それから認証のメソッド、どういう認証方法を使ってやったのかみたいなことですね。証明書を使って認証したのか、キーで認証したのかに加えまして、これデバイス ID とメソッドだけだったらなんかバレる可能性あるじゃないですか。それだけではなくて、ジェネレーション ID というですね、外では我々見えない ID があるんですね。デバイス ID と紐づいた、まあそうですね、言ってみればユーザー ID に紐づいたセキュリティ ID、 SID ってアクティブディレクトリーであるじゃないですか。あれみたいなもんです。ジェネレーション ID というのはちゃんと生成されてレジストリに登録されているので、こいつを使って、こいつを一緒に添付して間違いなくこのデバイスが送ったメッセージですよっていうのが分かるようになっているということですね。でもうクラウドゲートウェイの話をしてしまったのであまり言うことはないんですけども、クラウドゲートウェイというのは、そのクラウドゲートウェイそのものは IoT ハブですよ。これは間違いないんですね。間違いないんですけども、IoT ハブを前面に出してしまうと、安全性担保できないので、必ず手前にアップサービスによるゲートウェイを置いてあげる。アップサービスを置いてあげる。これがとても重要ですね。でここまでで安全性が担保されれば、あとはデータを触るだけなので、あとはデータそのものの安全性をきちんと担保してあげれば問題ないですよということですね。IoT Hub、セキュリティ機能ちょっとだけご紹介しますと、もうあと少しの時間なんですが、 IoT Hub には共有アクセスポリシーというものが用意されています。 この共有アクセスポリシーというのはですね、画面で見るとこんな感じですね。よいしょ、共有アクセスポリシー、接続してきた相手が何ができるか、何ができるのかという定義したポリシーですが定義されていまして、例えば、IoT デバイスが何ができるか、 IoT デバイスが、IoT ハブに対して何ができるかというのはこのデバイスというポリシーで定義されています。で、何ができるか、単純に接続ができますよ、接続してメッセージを出せますよ、それだけです。なのでレジストリーを、レジストリーっていうのはあれですね、デバイスのレジストリー、つまりデバイスの登録領域ですね、デバイスの登録領域を自分自身で書き換えたりとかということはできませんと。デバイス自身が自分で、登録してくれと要求することはデフォルトではできないようになっているということですね。で、こういった、共有ポリシーというものを使用して、共有アクセスポリシーというものを使用してデバイスのやり取りの安全性を担保していくということですね。まあ、ここは今の画面ですね。で、あの IoT ハブもう一点面白いところですね、これですね、拡大しますと、よいしょ、一度登録してきたデバイス、あ、やっぱこいつ通信の音提示しようと、例えばデバイスが故障して変なパケットを送ってくると、変なメッセージを送ってくると、それをよくしないといけないですよね。なので IoT ハブに登録されているデバイスというのはいつでも無効にすることができます。こいつの通信やめっつってですね、無効にすることができますので、まあ、この辺もうまく使っていただくということになりますね。サービスの安全性、クラウドゲートウェイ見ましたけど、サービス一番末端ですね。サービスの安全性は考え方は普通の認証基盤の考え方と同じです。アプリケーションをどう認証して認可するのか、先ほどのフィールドゲートウェイの考え方と同じですね。ユーザーをどう認証するか、アプリケーションをどう認証するか、そのデバイスをどう認証するかという考え方なので、ここはもう本当 IoT と全く関係のない一般的な考え方になってくるわけですね、はい、で最後にまとめておきましょう、はい、IoT のセキュリティ、考えるときについついデバイスそのものの安全性を見てしまいがちなんですが、重要なのは今お話したようにアイデンティティなんですね。やっぱりアイデンティティなんです。アイデンティティの安全性をまず考えないことには全体の一貫したプロセスの安全性を考えることはできませんと。で、局所的に一個一個の安全性を考えるのではなくて多層的に考える、このゾーンとこのゾーンとこのゾーンとこのゾーンを一貫して守るんだっていうポリシーですね。これがとても重要になってきます。そしてクラウドゲートウェイ、 IoT ハブというのはクラウドゲートウェイの一部です。ただし IoT ハブだけでは守りづらいので、必ずアップサービス、アプリケーションを間にかまして、そいつにいろいろな判断をさせましょうということですね。で、この途中のこの境界、ここがとてもリスクになりやすいんですよということ。で、もう一点ですね、今後IoT というのは単なるデバイスじゃなくて AI を持ったセンサー、 AI とセンサーの組み合わせに当然なっていきますよね。そうするとですね、何が怖いかというと、車対車、車対信号、車対電車とかですね、この組み合わせの中でどう安全性を担保するのか、相手に悪意があったらいくら AI が避けてもぶつけてきますからね。そういったことが起きないように、おそらくこの辺は今後のデバイスの進化によってもっともっと安全性は高まっていくでしょうということでございます。以上でございます。ご清聴ありがとうございました。